ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
サルトルです。お元気ですか。今日はですね、やっぱり1月といえば1月後半はいちごね、昨年もおさせていただきましたけれども、今年もやっぱりこういちごをね、皆さんに味わっていただきたいなというふうに思いまして、今日来させていただきましたのは余川町にあります谷農園に来させていただきました。谷さんです。谷さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今のハウスの中に入らせていただいてざーっとこう見てるんですけども、たくさんの品種、そしてたくさんのいちごが、なっております。もう赤いのからもうだんだんとこう今から赤くなっていくのかなというような、そんな感じだったりするんですけれども、今日はいちごのことについて、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
谷さんはここに植えられている品種ですけども、大体どれぐらいあるんですか。
品種の数ここでは6つあるかな。
はいはいはい、はい、でここだけじゃないんですね。
ええ、
はい、全部でトータルで言うと
はい、7種類になるのかな。
7種類ですか。
はい、
作られている品種をちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、ここは、香りの、はい、と、秋姫、
はい、
で紅ほっぺ、
はい、
で、ベリーポップ春日っていうのと、うん、ベリーポップ鈴、
はい
はい、
なかなかこうね、聞き慣れない、聞きなじみのない、そんな品種もあるかなと思うんですけども、紅ほっぺはまあみんな知ってるかな、秋姫もまあ聞いたことあるかなというふうな品種だったりします。で香りのも、まあ、最近ちょっとこう出だしたかなというようなものだったりしますけど、ベリーポップの春日とかベリーポップ鈴とかってなかなかこう出回ってないかなと思ったりしますが、
そうですね、まだ出てから、はい、数年ぐらいですかね、
はい、
だから、
はいはい、
まだ作ってる人はそんなには多くないのかもしれないですね。
でここに あるものっていうのは、これはガリ、いちご狩りができるものなんですか。
そうですね、
はい、
はい
はい、秋姫とかその紅ほっぺだけじゃなくて、今言われた、ちょっと変わってるよっていうベリーポップの鈴とかベリーポップの春日も、ここで、楽しむことができるっていうことなんですね。
そうですね、
はい、へえ。今年のいちごの生育状況っていうのはいかがですか。
そうですね、まあ一応はできてるんですけど、うんうん、ただやっぱり出だしはちょっと遅れた感じですね、うんうん、だから半月ぐらい、
はい、
いつもの年に比べると遅れてるっていう感じですね、う
ん、でもまあまあね、遅れてるっていうだけでこれからなんですよね。
そうですね、
もうこれからもどんどんこうなっていって楽しんでいただくっていうことになるのかなと思うんですけども、
はい、
はい、いちご狩りは、まあ、いちご狩りするのはどんなシステムで、なってるんですか。
一応30分の食べ放題でやらせてもらってます。
はい、はいはい、で、その今言われた5種類とかいうというのをもうまあ言うたらその30分間やったらもう食べ放題
で。そうです、食べ放題で食べ比べしてもらってって感じですね。
今年のお客さんの入りの状況とかどうですか。
そうですね、まあ、出だしはお正月から明けたんで、うん、たくさん来られてます、
うん、
で、
うん、
まあ、今からはちょっと分かんないですけどね、うん、でもまあぼちぼち来てくれるのかなと期待してます、
うんうん、
はい、
谷さんところのいちご農園ってね、結構こう古いのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、よく知られてるいちご農園やったりすると思いますが、遠いところだとどこから来られたりするんですか。
そう、まあ、海外から来られた
本当に、
うん、まあ、日本だから大体ほぼほぼあっちこっちから来られてます、まあ、多くはないですけどね、北海道や沖縄っていう方もいらっしゃいましたね。
海外の方っていうのは、その最近の傾向ですか、それとも。
いや、まあ、もうちょっと前ぐらいから来てましたね、まあ、ここ最近の方が多少多いのかなとは思いますけど、
それはどんな情報を得て来られるんでしょうね。
いや、中にはね、その自分で調べて、はあ、でレンタカー借りて、
はあ、
来られてる方とかいらっしゃいますんで、
は
い
は
い
は
い、まあ海外の方は結構自分で調べられるのかなとは思いますけどね、
まあ、あの何人とかって分かります？
ああ、そうだね、一番多いのは多分台湾の方とか韓国の方とか中国の方、
はいはいはい、
うん、そこら辺が一番多いですね、
はい、
でもまあヨーロッパ系の方とか、うんうんうん、まあ、アメリカの方も、
うんうん
うん、それもまあぼちぼちいらっしゃいますね、
うん、なんかこう言葉がちょっと大変なんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか？
まあ、はっきり言ってそんな喋れないので、はあ、細かいことはあの携帯とかの翻訳使ったりとか、
は
あ
は
あ、あとは字に書いて見せたりとか、
は
あ
は
あ、うん、ぐらいですかね、はあ、あとはもう身振り手振りでなんとか、
はあ、すごい、はあ、はい、まあ、まあ、こちらのね、いちご園はあのなかなかの歴史があるんですよということを、まあ、あの先ほど申し上げたんですけれども、そもそもこう谷さんがあのいちごを始めたきっかけっていうのを教えてもらっていいですか？
あ、そうですね、まあ、田舎なので、うん、長男が家を継がないといけないとか、
はい、
まあ、そういうのがあって、はい、でまあ若い頃から、まあまあ、あんまり手伝いもしなかったですけどね、うん、だけど、まあまあ、農業が一番自分でやるんだったらいいのかなっていうところで、
はいはい、
でまあ、あとうちのおばあちゃんが、はい、まあ、いちごを作ってまして、
はい、
でまあ、昔から友達とか知り合いに食べてもらって喜んでもらえてたので、はい、やっぱりそういうみんなに喜んでもらえるものを作るのが一番いいかなっていうので、
はい、
まあ、いちごを作ろうということで始めました。
おばあちゃんがやられてたのは、まあ、ハウスをやってたんですか？
いや、おばあちゃんはハウスではなくて、
はい、
あの路地って言って外で畑で作るんですね。
その路地栽培を、谷さんも最初はやられてた？
そうですね、最初はあの教えてもらって、
はい、
うん、一緒にやってましたね、
はい、でそれがこうハウスにやろうというということになったわけですか？
ええ、
はい、なかなか大変だったでしょ
う？そうですね、はい、まあ最初はあの周りで育て専業農家になるって言っても、はい、
うん、
あの賛成してくれる人はいなかったので、
はい、
うん、なのでまあちょっとずつ、
はい、
まあ、勉強しながら、
はい、
うん、面積もちょっとずつ増やしながらっていう形で、うん、やりました。
あ、はい、今ねちょうどこうインタビュー中に動き始めたんですよ、ブーンって言い出したんですけど、これは何ですか？
これはあの二酸化炭素、
は
あ、あの出す機械が動いて、
は
あ、はい、あの、まあ、ハウスの中にこう回してるということですね、
は
あ、はい、
なんかこう谷さんが別にこう操作をされたとかいうというのでもなかったかなと思うんですけど、
ええ、
急に動き出しましたね。
そうですね、はあ、あの一応数値を設定してますので、
は
あ、はい、まあ、その数値よりも落ちたら自動でつくようなようになってます、
はあ、これハウスってね、まあ、あのイチゴの状況は、まあ、あの見たことはあるんですけれども、ハウスの中ってなかなかまじまじとこう見たことはなかったんですけど、いろんな、あの、なんていうのかな、仕組みというか、
はい、
機械というのがね、あるなというふうに思いましたね、
はい、
でそれ全部こう手動でやられてるんかなというふうに思ってたんですけど、
うん、
あの今動き出したようにこれ結構自動で動くようにもなってるってことなんですね。
そうですね、
うん、
はい、昔はもう当然あの自分であの、うん、温度計見たりとかして、はい、開け閉めしたりとかね、はい、してたんですけど、
はい、
やっぱり温度とかやっぱ細かく決めていかないと、
はい、
うん、なかなか生育がうまいこといかないので、
はい、
まあ、そういう意味ではあの自動で動くように、
はい、
あの設定して、
はい、
うん、動くようにさせてますね、
はいはい、まあ、お話を伺っておりまして、でもいちごの、ま、ど真ん中でねお話を伺っているとどうしてもこういい香りがしてきて、ちょっと一ついただけたらなっていうふうに、はい、ぶつけにも思ったりするんですけども、よろしいでしょうか？
はい、
はい、はい、今ですね、どれがええかなということで谷さんに選んでいただいております。品種は、
はい、香りの、
はいはい、香りの特徴っていうのはどんな特徴なんでしょうか？
やっぱり名前の通り、
はい、
非常にあの、うん、匂いが良くてですね、
はい
はい、
いただきます、
はい
はい、すごい大きいのをねあのくださったんですよ。でこれどっちから食べるとかっていうのはありますか？あの先っちょから、それとも
やっぱり先の方が甘いので、うんうん、
はい、
できたら最後に先を食べる。なのでヘタを取って、ヘタを取ったところから先へ向かって、
はい、なるほど、
はい
はい、いただきます。うん、おいしい、みずみずしい。
そうですね、
うん、うん、ほんまに
柿っちゃの方めっちゃ甘い、はい、
香りのをいただきました、
はい、次ね次ね
これは何でしょうか。
これは秋姫ですね。
はい、秋姫ね、あの皆さんおなじみの秋姫。おっきいなこれ。うん。うまい、味が違う。いちごとね、一口で言ってもね、やっぱり味比べしてもらった方がいいですね。好みがあると思います。おいしい。ありがとうございます。ちょっとなんか変わり種の
やつもいただいて、これは何ですか。これはスズ、ベリーポップスズ、
ベリーポップスズをいただいてます。
どう、
なんか、
バランス的には一番、うん、あの整ってるような感じはしますよね、はあはあ、で身が結構しっかりしてる、
はい、
うん、ので、まあ、食感もまあ十分あってっていう、まあ、だから他とはまた全然こう食べた感覚が違うっていうんですかね。
感覚も違うし味も違うし、
うん、
ですよね。美味しいです。はい、ありがとうございます。さあそしたらね、これまあ今よいちご狩りがね始まったところいうということですけども、
はい、
でいつぐらいまでこのいちご狩りはできるんですか。
そうですね、まあ多分6月の上旬ぐらいまで。
そんなに、
はい、はいはい。
ちなみになんですけども、あのこのいちごなんですが、まあ花がね、次の花かな、うん、がこうできてたりいうということになってますが、あの何回ぐらいこの一つの苗から、できるものなんですか。
そうですね、
取れるものなんですか。
あの、まあ、まあ6月までやるので、うん、まあ、大体6回ぐらいは、
うん
うん、なるってくるかなとは思いますね、
はい。谷井さんがおすすめする時期とかってありますか。
そうですね、まあ、やっぱりその冬場の方が、うん、あのどうしてもいちごって色がつく時間によって甘みが変わるので、うん、
はい、
まあ、冬場はゆっくりと色がつくので、はい、その間に糖度が乗るっていうことで、はい、まあ、やっぱり1月2月あたりが一番、まあ、まあ美味しいのかなとは思いますけどね。でもまあその差を作らないように春先でもあの管理を変えて、
はい、
あのなるべく同じような形で、
はい
はい、最後まで楽しんでもらえるように頑張っています。
はい、はい、いちご狩りは30分ですね、
はい、
30分食べ放題ということですね。でこれはそのいちご狩り以外でもあの直売とか、されてたりしますか。
あ、はい、自宅の方で販売の方もしてますし、
はい、
直売所の方で、はい、山田錦の館の直売所でも販売してます、
はい
はい
は
い、
山田錦の館ですよ、はい、これからね、道の駅にもなるというふうに聞いてますし、
はい、
どんどんと盛り上がっていきそうですね。
そうですね、
はい、それでは最後になりますけれども、谷さんからあのリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いできますでしょうか。
はい、はい、まあ、一生懸命あの美味しいイチゴを作ってますので、ぜひ皆さんで食べに来てください。お願いします。
はい、もう本当にね、ぜひ皆さんこのもう味はね、あのラジオではなかなか表現できにくいのでね、皆さんにぜひお越しをいただきまして、あの味わっていただきたいと思います。今日は谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は横川町にある谷井農園を訪ね、旬のいちご狩りを体験しました。谷井農園のいちご狩りは30分間の食べ放題。香りの秋姫、紅ほっぺ、春日、鈴など、いろいろな品種を食べ比べることができ、市内はもちろん県外や海外からも多くの人が訪れます。収穫のシーズンは6月頃まで。いちご狩りができる品種は日によって変わるので、ぜひ何度も足を運んで甘くてみずみずしい幹のいちごをたっぷり味わってください。また近くにある山田錦の館では、谷井農園のいちごをはじめ市内生産者の皆さんが丹精込めて育てた新鮮な農産物が購入できます。いちご狩りに合わせてぜひ足を運んでみてください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。